怪談作家のうつろしかたろうです。この番組では私が行っている怪談売買所で買い取った世にも奇妙な体験をされた方のお話をお届けします。
20年前ぐらいの話になるんですけど、転勤することになったんですね。会社がアパートを用意してくれるってことで、何個かまあ物件をまあ見せてもらって、3件ぐらいに絞って、まあ、見に行ったんですよ。実際に2階建てのまあアパートなんですけど、1階がお弁当屋さんで、ベランダというか大きな窓があるんですけど、の目の前に大きな病院があって、入院患者さんと目が合うような感じ、まあ、そこ、まあ、リフォームしたてで、まあ、まだ誰も住んでないっていう物件だったんですね。すごくよく見えちゃったんですね、自分的には。でもここにしようって思って、そこの物件にまあ決めたんですよ。引っ越しの準備をして、まあ引っ越し作業をして、まあ引っ越し当日だったんで、カーテンとか電気のまあ本体キーっていうんですかね、それ自体も持ってなくて、まあもう暗くなってきたらもう寝るしかないみたいな感じだったんですけど、寝ようかなとした時に、まあ結構早めに寝ようと思ってすぐにまあ寝ついたんですね。でまあ寝てる時にまあ急にまあ金縛りに遭いまして、全然体は動かないし、もう指先も動かないし、もう首も全然まあ動かせないし、多分なんとなく感覚で目は開けられたと思うんですけど、開けなかったんですけど、ちょっとやばいなこれはと思って、怖いなと思ってた時に、まあ急にそのドアが開いたんですね、玄関の。まあ自分はもう金縛りで動けないんで、うわ誰か入ってきちゃったなって思って、きっと鍵閉めてないんだなとかって、まあ怖いなと思って、まあきっと前に住んでた人に用事がある人で、まあ本当霊とかじゃなくて人が入ってきちゃったんだと思ったんですよ。でまあ足音が、まあ、だんだん自分の寝てる部屋に近づいてくるのがわかるんですよ。自分が寝てた部屋っていうのは引き戸だったんですけど、ガラガラガラとまあ少し音がするような、まあだんだん足音が近づいてきて、その引き戸がガラガラガラってまあ開いたんですよね。でうわーと思って、これ入ってきちゃうな部屋にと思って、どうしようかなと思って、こんな時に金縛りの時にわざわざ入ってこなくていいのになと思って、もうその時心霊体験してると思ってないんで、本当の泥、まあ本当に前に住んでた人がトラブルとか、まあもしくは何でしょうね、泥棒ですとか、まあそういった犯罪系のことだと思ったんですね。わこんな金縛りの時にって思いながら、わ怖いな、何し殺されちゃうのかなとか、なんか暴力とか振るわれちゃうのかなとかビクビクしてたら、枕を蹴られて、結構まあまあ強めにドンって蹴られて、枕元にまあ立ってる、まあ、気配というか、まあ、怖くて目は開けなかったんですけど、で、まあ、全然知らない男の人の声で、結構低い声で、
起きろよ、おい。
揺すられて、枕を。怖い、怖ーと思って、でも、金縛り状態なんで、まあ、動けない、どうしよう、どうしよう、みたいに思ってて、それでもまだ、おい、起きろよ、おい、おい、おい、みたいな感じで、まあ、蹴られて、うわ、絶対前の住民とのトラブルのあれだよ、と思って、その部屋まだ電球の本体もなくて真っ暗で、まあ、電気もつけられない状態なんで、きっとこの人、前の住人と勘違いしてやってるよなとかって思ってて、枕元をまあ結構うろうろと結構低い声で、なんかゴニョゴニョゴニョゴニョ何言ってるか全然わかんなかったんですけど、話しながらなんかうろうろしてるんですよ。でまあどうしようどうしようって思ってて全然動けないしって、まあこの間、まあ体感だと結構5分以上あったと思うんですけど、まあずっとまあ、うろうろしたり、おい、起きろよとかって言われたり、早く諦めて帰ってくんないかなとかって思ってたんですけど、もしくは金縛り解けてくんないかなとかって思いながら、諦めたのかわかんないんですけど、 ドアから出て行って、まあ、玄関の方に足音が靴のまま上がってきてるような感じで、コツコツコツってまあ床を革靴のような感じの音でコツコツコツってまあ歩いて玄関の方にまで行って、でガチャってまあドアが開いて、ちゃんとバタンって閉まる音も聞こえて、結構手を離すとバタンって音がするようなタイプのドアだったんで、ちゃんとバタンって音がして、まあ、出て行って、で少ししたら、まあ、体は動くようになったんですよ。うわー危なかったと思って、まあ、この時まだ普通の人間が入ってきちゃったと思ってるんで、うわ怖かった危なかったと思って、何もされなくてよかったみたいな感じで、まあ、玄関の方見に行ったんですよ。うわまた入ってきちゃったらやばい、そういえばと思って、きっと鍵閉め忘れちゃったんだと思って、で見に行ったら鍵も閉まってるし、チェーンもかかってるし、でちょっと待てよと思って、これチェーンまでかかってるし、鍵は新しいものに交換しましたって、まあ、入居する前に言われたし、だから前の住人とのトラブルでもし鍵持ってたとしても入れるわけないよなとか思って、これ何だったんだろうと思って、絶対霊的な何かだと思って、まあ、すごい恐怖を感じながら次の日普通に仕事行ったんですけど、その時上司が引っ越しとかも手伝ってくれたんで、昨日こんなことがあったんですよってまあ話をして、そしたらまあ半信半疑みたいな、まあ ほとんど信じてもらえなかったんですけど、こういうことがあったんで管理会社の方に、まあ自分が管理会社と直接何にもやり取りしなかったんで、会社名義で、まあ、借りてる家なんで、だからまあちょっと聞いてきてくださいよって、何か、まあ、リフォームしたてっていうのもなんかあるし、その自分が住んでる部屋だけリフォームしたって聞いたんで、でものすごい綺麗になってたんですけど、まあちょっと、まあ、トイレだけ、トイレ多分トイレとお風呂がまあもともと同じような同じタイプのまあ部屋だったんですけど、部屋ユニットバスというか、まあ、それだったんですけど、あの別の部屋にまあ変えられてたりとか、ちょっともう、まあ、リフォームの仕方もなんか変なんですよね、まあ、今思うと。あのトイレだけ、他はフローリングなんですけど、トイレだけ、まあ、タイル、なんかなんて言うんでしょうね、モザイクアートのようなタイルにな、まあ、壁もタイルであったし、床もタイルだしみたいな、ちょっと変わったトイレだったりとか、まあ、そういうのが今思えばですけどね、まあ、おかしいなっていう点がたくさんあって、まあ、何か絶対あったと思うんで、まあ、こんなね変な例が入ってきちゃったっていうのもあるし、聞いてみてくださいよって、まあ、言って、まあ、後日聞いてくれたんですけど、特にあの何もお伝えするようなことありませんみたいな感じの回答が返ってきて、まあ今は何かあったら必ず伝えないといけないっていう風になってると思うんですけど、あの借りるときに、まあその当時ちょっと調べてないんでわかんないんですけど、なってなかったのかなとは思うんですけど、まあそれでまあしばらくまあ怖いなと思いながら、まあ、普通に生活してて、まあある時新聞屋さんが、まあ、勧誘みたいな形で、まあ、インターホンをしてきて、少し話をしたんですね。その前の、リフォーム前の状態を知ってる方だったんですね。で、まあ、玄関入っていない、もうすぐに、あ、すごい綺麗になりましたね。よかったですね。みたいな感じに言ってて、前の状態知ってるんですかって聞いたら、ああ、まあ、知ってますよ。みたいな、ちょっと濁すんですよね。なんで濁すのかなと思いながら、怖いなと思って、ここの部屋って、なんかあったんですかみたいな。ここの部屋だけリフォームされたし、他はリフォームしてないらしいんですよって話をして、ここの部屋だけリフォームされたし、まあこういうことあったし、まあ病院の目の前だし、あの何かあったんですかねみたいな話したら、みたいな、言うか言わないか悩んでるみたいな顔をしてて、聞かない方がいいですよ、みたいな。ちょっとね、お茶を濁したような感じで、まあ言うから、きっとこれはまあ何かあったんだなと、まあその時自分で悟ったんですけど、まあそれ以上は聞かなかったんですけどね。しばらく住んで、あの、まあ金縛りとかっていうのは、あの、本当に頻繁にあってて、 ああ、また来るな、みたいなものが分かるというか、もう慣れちゃうというか、状態になるぐらい、まあ本当に頻繁に週に何回もなるみたいな感じで、金縛りがあるために、長時間眠れないみたいな、数時間でまあ起こされるみたいな金縛りに、まあそんなような、更新の時ま、ところまでは、まあ、済んだんですよね。この家にはもう更新はしたくないなと思う。まあ、それはずっと思ってたんで、引っ越しをして、引っ越しをしたら、金縛りが、本当これ嘘のように消えちゃって、まあ、それからほぼほぼ、金縛りに合ってないような状態なんですよね。
今回ご紹介したお話の体験者は、K さんという男性です。彼は引っ越した先で、強烈な金縛りに苛まれることになりました。引っ越し先の選択を誤ったというところでしょう。彼が選んだのは2階建てアパートの2階の一室。綺麗にリフォームされた 2DK で、家賃はその地域でも格安の3万円。しかも駐車場付きなのです。ストリートビューで見る限り、建物全体は古くて、見るからに出そうな雰囲気をまとっています。そんな物件なのですが、内見でその部屋に入った時、 K さんはその部屋がとても気に入ったのだそうです。いくら転勤で急いで新居を決める必要性に迫られていたからといっても、いくらリフォームしたばかりで綺麗だといっても、普通なら他の物件を見てから改めて検討しそうなものです。それについては彼自身何度も言っているように、今考えたらどうしてその部屋をそんなに気に入ったのかわからないとのことでした。さて、以前から番組を聞いてくださっている方なら同じような話に覚えがあるのではないでしょうか。第37話内見です。その回では、会議のきっかけが大変によく似た体験をされた方のお話を紹介しているのです。その方は部屋が明るく輝いて見えたのだそうです。ところが、実際のその部屋は明るく輝くどころか、どちらかといえば日当たりの悪い陰気な部屋でした。見えない何者かが潜む部屋は、自分が気に入った人を引き込むためにそのような幻を見せることがあるようです。第37話は今回の話と同じくオンラインで買い取ったものでした。この短い期間に2つも類話が集まってくるところを見ると、こういったことは実は頻繁に起きているのかもしれません。新居を探す際、一目見てものすごく気に入った家があった時は要注意。あやかしに自分の目を狂わされているのかもしれません。さて、今回の話で語られた主な怪異は、金縛りでした。金縛りは、この番組でも何度かお話しした通り、学術的には睡眠麻痺と呼ばれる現象であり、怪異でも心霊現象でもありません。人は眠っている時にレム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しています。ノンレム睡眠は本来の深い眠り、レム睡眠は夢を見ている状態です。人は眠りにつくと、まずはノンレム睡眠に入り、1時間ほどでレム睡眠に移行します。その後もノンレム睡眠とレム睡眠を交互に繰り返すのです。睡眠麻痺、つまり金縛りは、このサイクルが逆転した時に起き、ストレスや不規則な生活などが原因で起きやすくなるとされています。そのため金縛りはそのほとんどが怪異とは言えないのです。しかし金縛りは体験した本人にとってはあまりに生々しく恐ろしいものであるため、怪異な体験として語られることは少なくありません。そのため、私は金縛りから始まる怪異体験を聞く際は気をつけるようにしています。金縛りに遭い、その状態でどれほど恐ろしい体験をしても、それはただの夢や幻覚である可能性が高いからです。では睡眠麻痺ではない金縛りはどこで判別するのでしょうか。私の場合は物証を求めます。と言っても何かを持ってこいというわけではありません。体験された方が金縛りが解けた後、 金縛りの最中に起きた出来事の痕跡を見出せたかどうかを確かめるのです。例えば今回のお話の場合、 K さんが寝る前に確かに閉めたはずの部屋の引き戸が金縛りが解けた後に見ると開け放たれていたそうです。これは物証にあたります。玄関から入ってきた男は引き戸を開けて部屋に入り、その後戸を閉めることなく出て行きました。体に自由が戻った K さんは戸が開いたままになっているのを見るのです。ということは男は現実に部屋に現れたことになります。これはその男の出現が単なる夢や幻覚ではないことを表しています。 K さんの体験が怪異なものであると判断できたところで、次は金縛り中に起きた出来事全体を見ていきましょう。 K さんが金縛りになった後、唐突に玄関の扉が開く音がします。 K さんは鍵をかけ忘れたのかと思うのですが、後で確認すると扉は施錠されチェーンまでかかっていました。後に入ってきた男が去っていく際、また扉を開けて出ていくような音が聞こえますが、一度開けて閉めたとしても外からチェーンをかけることは不可能、外から入ることはできないし、出て行った形跡もないことになります。説明がつきません。扉を開け閉めしていないにもかかわらずその音が聞こえてきたのも疑問です。また開かない扉を行き来できる能力があるなら、部屋に入るときに引き戸を普通に開けたのはなぜか、矛盾と疑問だらけです。そして何よりも男は何をしたかったのか。 K さんを魅了しこの部屋に入居を決めさせたのがこの男だとしたら、この男は K さんに何を求め何をさせたかったのでしょう。もしおい起きろと言われて K さんが目を開けたとしたら、男は次にどんな行動をとったのか、その部屋で過去に何があり男がどう関係しているのか、わからないことばかりです。できれば新聞の勧誘員からその部屋の過去を聞いておいてもらいたかったところですが、そこに住んでおりこれからもそこに住み続けなくてはならない K さんにはそんなことできなくて当然でしょう。真実が今一歩のところでわからずに終わってしまい、後にはもやもやとしたしこりだけが残る。そこが実話怪談の限界であり、また実話怪談らしいところでもあるのです。この番組ではあなたが体験した怪談をオンラインで買い取りしています。詳細は概要欄のリンクよりお待ちしています。このエピソードを聞いてのあなたの感想を Apple Podcast のレビューや Twitter でハッシュタグ100円怪談をつけての投稿お待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローをお忘れなく。フォローするだけで番組のサポートにつながりますので、ご協力お願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。